2年もヘロド宮殿に拘禁されていたパウロは、フェストス総督が開催した聴聞会に訳もわからないまま呼び出されました。意外にもアグリッパ王と王妃ベレニケの前で主を明かしすることになりました。約30年前、ダマスカス途上でパウロを呼び出された主がアナニアを通してパウロに約束なされた御言葉、王の前でも自分の証人としようという主の約束が人生晩年に入ったパウロの生涯の中で計り知れずも成就した瞬間でした。その瞬間パウロがどれだけ感激したか、両手をさっと前に出しアグリッパ王自身の前で弁償することになったのは神様の祝福であり恵みだと告白しました。パウロはアグリッパ王に対して手を差し出したり、そのように告白したのではありませんでした。アグリッパ王と王妃ベルニケの背後で、ご自身の約束を一寸の誤差もなく、神秘的にも成就なさった三位一体の神様に、両手を前に伸ばし、神様を賛美したのでした。けれどもアグリッパ王はそんな内幕を知るはずはありませんでした。彼はパウロの行動と告白を見て聞きながら、パウロが自分を讃えて賛美しているものと錯覚したことでしょう。パウロとアグリッパ王の間に対話のチャンネルがお互い食い違っていたからです。アグリッパ王のチャンネルが世俗的だったとしたら、パウロのチャンネルは霊的でした。クリスチャンはこの世で起きているすべての事件、事故の背後にいらっしゃる神様を見て、群衆の叫び声の中でも細微な神様の御言葉を聞く霊的なチャンネルを備えていなければなりません。その霊的なチャンネルなしに、クリスチャンがさまざまな万門がはびこるこの世で自分を区別し聖なる真理の道に従うことはできません。パウロの証は2節に続きます。ユダヤ人の慣習も論争点も皆よくご存知だからです。それでどうか忍耐を持って私の申すことを聞いてくださるようにお願いいたします。原文をそのまま移しますと、パウロはアグリッパ王に、あなたはユダヤ人のすべての風習と律法の争点に関する専門家でいらっしゃいますと言いました。大祭司長グループはパウロをユダヤ人の宗教法、すなわちユダヤ人の律法にかけて告発しました。赴任したばかりの新任総督フェストスはユダヤ人の律法については門外漢でしたが、エルサレム神殿の管理者であると同時に大祭司長の任命権を持っていたアグリッパ王は、ユダヤ人の風俗は言うまでもなく律法の争点についても精通してました。パウロはその点を強調しながら、アグリッパ王が自分の証を忍耐を持って聞いてくれるようお願いしました。忍耐を持って聞いてほしいというのは、パウロが今から心を決めて全部を話すという意味です。4節です。さて、私の若い頃からの生活が同胞の間であれ、またエルサレムの中であれ、最初の頃からどうであったかはユダヤ人なら誰でも知っています。パウロは本来今日のトルコ大陸の東南に位置したキリギアのタルソス出身でした。彼は早くからエルサレムに留学し、当時最高の律法の先生だったガマリエルに学びました。いわばパウロもやはり律法の専門家なわけでした。青年パウロがガマリエルの門下でどれほど律法を熱心に勉強したか、彼がユダヤ人という事実にどれほど大きなプライドを持っていたか、そしてどれほど熱烈なユダヤ教の信奉者だったか、当時のエルサレムのユダヤ人たちはみんな知っていました。 それでパウロは、私の若い頃からの生活が最初の頃からどうであったかはユダヤ人なら誰でも知っていますと言いました。韓国語、生活の状況と翻訳されたギリシャ語の名詞ビオシスは、生活様式や行動方式を意味します。エルサレムに住むユダヤ人たちは、外に現れて見えるパウロの行動のみならず、その基礎をなすパウロの生活様式や行動様式方式まで全て知っていました。豪説です。彼らは以前から私を知っているのです。だから私たちの宗教の中で一番厳格な派であるファリサイ派の一員として私が生活していたことを彼らは証言しようと思えば証言できるのです。韓国語、以前からと翻訳されたギリシャ語の副詞アノデンは、最初からという意味です。エルサレムのユダヤ人たちは青年パウロの人生を最初からそのように一部始終知っていました。それでもし彼らがパウロに対して証言しようと思うなら、彼らは躊躇せずパウロがユダヤ教で律法遵守や生活規範に関する限り最も厳格な宗派であるファリサイ派だったと証言したことでしょう。青年パウロがそのように生きたことをユダヤ人たちはすべて見て知っていたからです。その上、青年パウロはイエス様を十字架に釘打ち殺したユダヤ教の指導者たちの絶対的な信任の中に、教会を踏みつける先鋒隊長の役割をしました。ユダヤ人たちはその事実もやはり全て知っていました。そうでなければどうしてダマスカスのアナニアがパウロの改心の事実を教えてくれた主の御言葉をすんなりと受け入れられず、むしろ主にパウロの改心について疑問を表明したでしょうか。エルサレムから213km も離れたダマスカスのユダヤ人たちまでも、教会を踏みつける青年パウロについてそのように全て知っていたのです。このように当時のユダヤ人たちは青年パウロの人生を全て知っていました。外に現れて見えるパウロの行動のみならず、その基本をなす生活様式や行動方式まで全て知っていました。パウロの人生は少しの隠し事もない、万事にわたってこのように公開的でした。それはパウロが不当に、そして不義に私欲を追求したことがなかったことを意味します。不当に、そして不義に私欲を追い求める人々は隠し事がたくさんあります。不義に得た金品のみならず、不義に蓄財した人生の過程も包み隠すものです。それでそんな人の人生は結果的に裏と表が食い違うほかありません。人生の中で隠している部分と現れている見える部分が同じにならないわけです。そんな人とはいくら長い間関係を持っていても、その人の実際を知ることはできません。現れた姿はその相対的な実態ではなく一部分に過ぎないばかりか、その一部さえも意図的に装っている姿だからです。もし青年パウロが自分の私欲のために律法に熱心だったとしたら、不義に私欲を満たすために教会を踏みつけクリスチャンたちを迫害したとしたらば、その結果不当で不義に蓄財したものがあったならば、パウロもまた不義な財産と共に不義につながる自分の人生の過程すら人に知れないように必ず包み隠したことでしょう。もしそうだとしたら、当時のユダヤ人たちがそれをすべて知ることができたわけはありません。 パウロが律法に熱心だったのは神様に対する情熱によりました。イエス様を神聖冒涜罪で釘打ち殺したユダヤ教を守護するために教会を踏みつける先鋒隊長を辞任したのも神様に対する熱心さでした。彼が神様を誤解し、律法を救いのための絶対条件として間違って理解していたとはいえ、神様への彼の心はいつも純粋で完全でした。それで青年パウロは神様の御心とは違い、教会を踏みつける時にも包み隠すことが全くなく、ユダヤ人たちはそんなパウロの人生を一部始終覗き見ることができました。パウロが青年時代だけそのように生きたのではありませんでした。私たちは使徒言行録20章でパウロがエフェソの長老に残した遺言の内容を詳しく調べてみました。パウロの遺言はこのように始まりました。使徒言行録20章18節です。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。ギリシャ語の原文の順序に従って原文のニュアンスをそのまま韓国語に移しますと、パウロは次のように語ったと説明申し上げました。皆さんも知っています。アジアに第一歩を踏んで以来、私が皆さんの中でいつもどのように過ごしてきたかをです。パウロは三次伝道旅行中にローマ帝国の行政区域上アジアに属するエフェソに第一歩を踏んで以来、これまでの3年間自分がどのように生きてきたか、エフェソの長老の皆さんは全て知っているという言葉で遺言を始めました。そしてパウロはこのように遺言を結びました。使徒言行録20章34節35節です。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。パウロは自分がいつも身をもって示す人生を生きてきたことは皆さんがご存知の通りだと遺言を結んで終えました。皆さんがご存知だという言葉で始まったパウロの遺言は、皆さんがご存知の通りだという言葉で終わったのです。人生の晩年に差し掛かった老年に至っても、パウロの人生には何一つ包み隠すことがありませんでした。パウロの人生が神様の前で一貫して透明だったのです。以上のような事実は私たちに大変重要な教訓を抱かせてくれます。パウロのように神様と人の前で何も包み隠すこともなく透明に生きていく人の人生が、三位一体の神様の通路として証明を受けられるという教訓です。そうではないでしょうか。何かを絶えず包み隠さねばならない不透明な人の人生が、どうして真理である聖なる神様の通路になることができるでしょうか。イエス様に二度目に出会った洗礼ヨハネがイエス様を指して、見よ、神の子羊だと言いました。人間を救われるメシア、すなわち救い主キリストだという意味でした。この言葉を聞いた洗礼ヨハネの弟子の二人が イエス様に従い始めました。ヨハネによる福音書1章38節です。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエス様はずっと自分に従ってくるヨハネの二人の弟子たちに何を求めているのかとお尋ねになられました。何を得ようとしているのかという質問でした。何でも望み通り与えようというニュアンスでした。けれども彼らは自分の欲望の産物を求めませんでした。その代わり彼らはイエス様に、先生、どこに泊まっておられるのですかと尋ねました。彼らはイエス様の生活の現場を直接行って確認したかったのでした。ヨハネによる福音書1章39節です。イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。彼らの頼みにイエス様は快く来てみなさいとお答えになられ、彼らをご自分のいるところに連れて行かれました。もしご自分に人々の前で少しでも包み隠さないといけないものがあったなら、イエス様が彼らをそのように快く自分の居場所に連れて行くことはできなかったはずです。ヨハネの二人の弟子はイエス様に従って、イエス様の生活の現場を自分たちの二つの目で直接見て確認しました。そして10時、今日の時間で午後4時頃になるまで、終日イエス様の居場所でイエス様と共に過ごしました。ヨハネによる福音書1章40から42節です。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。イエス様の生活の現場を確認したヨハネの二人の弟子の中の一人は後にイエス様の弟子になるアンドレでした。アンドレはイエス様の居場所から出るとすぐに家に走って行き、自分の兄弟ペテロにメシアに出会ったと叫んでから、ペテロをイエス様のところに連れて行きました。重要な事実はイエス様に初めて出会い、イエス様を先生と呼んだアンドレがイエス様の先生の生活の現場を直接訪ねていき、自分の両目で見て確認した後にはイエス様をメシアと宣言したことです。イエス様がメシアという師匠ヨハネの言葉を聞いたアンドレはイエス様に、あなたが本当にメシアですかとは質問しませんでした。アンドレはイエス様の言葉でイエス様のメシアたることを確認しようとはしませんでした。その代わりアンドレはイエス様に、先生、どこに住んでいらっしゃいますかと尋ねました。イエス様の言葉ではなく、イエス様の生活の現場から生活を直接見てイエス様のメシアたることを確認しようとしたのです。そしてイエス様の居場所に直接行き、イエス様の生活の現場を終日自分の両目で確認したアンドレはイエス様に対する呼び名を先生からメシアに変えて呼びました。この世の人々と漠然と区別されたイエス様の聖なる生活、少しも包み隠すことがない イエス様の水晶のように透明な生活、神様の生命と真理の御言葉が醸し出すイエス様の霊性を直接見て、イエス様が人間を救うためにこの地に来られたメシアであることを確認したのでした。この世の人々が私たちに、あなたは牧師ですか、あなたは長老コンサですか、あなたはクリスチャンですかと尋ねるとき、私たちはどのように答えねばならないでしょうか。私たちもまたイエス様のように来てみなさいと答えられなければなりません。世間と区分された私の生活を見て、私が牧師であることを確認してください。神様と人の前で何も包み隠すことのない私の生活を見て、私が長老コンサであることを分かってください。神様と人の前で透明に生きていく私の生活を見たら、私がクリスチャンであることが分かるでしょう。このように自信を持って答えられなければなりません。この世の人々は、私たちが本当のクリスチャンなのかそうではないのかの判断を、私たちの言葉ではなく私たちの生き方で確認するということを忘れてはなりません。成熟者クラスでクリスチャンの生き方と家庭、そして職場は世間の人々が覗き見るショーウィンドウ、陳列台でなければならないと学びました。この世のどこにも不透明なショーウィンドウはありません。ショーウィンドウは何かを包み隠すための空間ではありません。ショーウィンドウはその中の陳列品を誰にでも覗き、誰でも覗き見られるようにするための空間なので、必ず透明でなければなりません。クリスチャンの生き方と家庭と職場もそうでなければなりません。クリスチャンが主の証人ということは、主のようにいかなるものも包み隠さない透明な人生を生きていくことを意味します。どうでしょうか。私たち各自の生活には中を覗き見ることのできる透明なガラスがはめられていますか。夫と妻の間、両親と子供の間、そこにお互い何かを包み隠しながら生きてはいませんか。それで夫婦間に、親子の間に、お互い分かっているようで実はまともに知らないまま、ただ知っているように錯覚し暮らしているのではありませんか。職場の同僚、上司、部下、世間の人々に分からぬように、すでにたくさんのことを包み隠しているのではありませんか。その結果、外に現れた今の姿は意図的に飾った姿に過ぎないのではないでしょうか。そのようでは誠のクリスチャンと言えるでしょうか。私たち各自の家庭というショーウィンドウの中には、何が透明に陳列されていますか。世間と区別された聖なる考えと言行、そして礼儀作法が陳列されていますか。お互いを思い尊重し犠牲となる愛が陳列されていますか。苦労して働き、汗を流して得た結果に自ら満足する幸福が陳列されていますか。神様の御言葉を黙想し、その方にひざまずく霊性の素晴らしいものが陳列されていますか。 そうであるなら、私たちの家庭は今神様の通路として証明を受けていると言えます。私たち各自の職場というショーウィンドウもどうでしょうか。私たちの職場が神様の栄光を表していますか。むしろ遮っていますか。私たちの職場が私たち自身の有益だけを追求する利己的なショーウィンドウですか。同僚と取引先、そして顧客の有益までも合わせて目指す共同体的なショーウィンドウでしょうか。世間の人々が覗き見るに、私たちの職場は利潤追求のためだけの経済システムですか。あるいは御言葉に立脚し、隣人愛を具現するための神の約束のシステムですか。私たちの教会は創立初期から毎月教友の皆様に財政元帳自体を公開し、一音までも透明に財政状況を報告しています。それで韓国教会に100周年記念教会式財政運営という用語まで生まれてきました。私たちの教会に習う教会がそれだけ増えたという意味です。私たちの教会はまたいわば密室で決定されることはありません。どんなこと一つも隠すことなく、すべての意思決定の過程が透明に公開されています。これについて教友の皆様は大きなプライドを持っています。しかしプライドを持っているだけで終わってはいけません。私たちが本当に主を主人とみなして仕え、信仰の生活家と生活の信仰家を志向する100周年記念教会の信徒ならば、私たちの生活と家庭と職場もそのように透明に育て上げなければなりません。不当で不義なことを包み隠す人生がどれほど恐ろしい結果を招くかは、昨日も高架門で100万の人波が運集したろうそく集会で立証されているのではないでしょうか。私たち皆がパウロのように神様と人の前でいかなるものも包み隠すことのない透明な人生を生きていきましょう。イエス様のように、私たちのショーウィンドウを来てみなさいと躊躇せずに世の人々を招くこのお方の弟子になりましょう。クリスチャンが自分の人生を何一つとして包み隠さない透明なショーウィンドウに育むこと自体が、まさにクリスチャンの神々しさであり、純潔であり、正直であり、節制であり、義です。神様はそのような私たちのショーウィンドウをご自身の短くない見てで、ご自身の真善美を表せる通路、ご自身のショーウィンドウとして自らお使いになられるでしょう。それで世の人々は私たちのショーウィンドウを覗き見て、あ、幸せとはこんなものなんだな、あんな状況の中でも感謝し喜べるんだな、クリスチャンとして生きるということはあんな生き方を意味するんだな、クリスチャンは企業をあのように運営するんだなとわかるでしょう。罪の多い私たちが主の恵みの中で私たちの人生を主のための美しいショーウィンドウとして育てていくことができるというのは、考えれば考えるほど私たちを恍惚にさせる福音です。お祈りいたします。その日が突然訪れると、すべてのものをそのまま置いて裸の体で去るだけにもかかわらず、死んだ人の死に装束にはポケットがなく何も持っていけないのにもかかわらず、 私たちはもっとたくさん所有するために数多くのものを包み隠しながら暮らしてきました。その結果、この世の人々が私たちの実態を知らないのは言うまでもなく、私たちもやはり自分自身をちゃんと知らないまま、私たち自身が意図的に飾りつけた姿があたかも私たちの実態であるかのように自ら騙して生きてきました。私たちがクリスチャンでありながらも神様の通路として証明を受けられないわけが、このように不透明な私たちの人生にあったことを悟らせてくださいましてありがとうございます。これから私たち皆がパウロのように神様と人の前で少しの隠し事もなく万事に透明な人生を生きていかせてください。私たちの自身の人生と家庭と職場を誰でも覗き見ることができるショーウィンドウに育て、来てみなさいと世の人々を招く主の弟子として生きていかせてください。主の証人になるということは、自分の人生を主を表すためのショーウィンドウに育てることであり、それはすなわち自分自身を主の中で尊く立てることであることを忘れることがありませんように、日ごとにこの地に主を表すショーウィンドウがだんだんとより増えていき、この地の教会と我が国がいかなるものも包み隠さない透明で義なる約束の共同体として育まれていくようにしてください。イエス様の御名により手を祈りいたします。アーメン。